水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。11月29日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの田中しおりです。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りしています。いろんな世田谷の情報や魅力をお伝えして、もっと世田谷を好きになってもらおうという番組ですね。
はい、
メールをいただいてますので、いつもありがとうございます。ご紹介しましょう。ラジオネームゆずりんさん、いらっしゃい。ゆうさん、たなしおさん、こんばんは。だんだん肌寒くなってきましたね。お鍋の恋しい季節です。たなしおさんはお鍋のつゆにこだわりがあるということですが、おすすめの味は何ですか？私はキムチ鍋が大好きです。何？
はい、キムチ鍋も美味しいんですけど、ごま豆乳が一番好きです。
ごま豆乳か。
はい。
ごまだけじゃダメなの？
ごまだけじゃダメですね。やっぱ豆乳のまろやかさが欲しいです。ごまの香ばしさをプラスする形の方が好きですね。
じゃあ、しゃぶしゃぶだったら、
はい、
き醤油っぽいのか、
はい、
それかごまとどっちが好きなの？
き醤油です。
予想を裏切るな、あなたの答えは。皆さんからのメッセージもお待ちしてます。
メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷のホームページ、お問い合わせフォームからでも OK です。また X の方でも感想、ツッコミ、どんなことでもつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
さて、今夜11月最後の、放送になるんですが、
はい、
9月10月11月と担当してくれたタナシオの最終回になるんだね。
そうなんです。
3ヶ月間。
はい、あっという間でしたね。まだ全然来週もあると思っちゃいます。
その気持ちはわかるが、うん、自分の中で一番何が大きく変わったの？
一番大きく変わったのは、やっぱり初めてのリポートですかね。
あ、そうだろうね。
はい、
リポートどうだった？
いや、楽しかったです。でも
楽しかった、
楽しかったです。
よかったな、はい、今夜もありますんで、
はい、
ぜひお楽しみに聞いてください。では元気にいきましょう。水嶋優の世田谷ファンタイム、最初のコーナーは世田町歩き。たのしおがリポートしてきてくれました。今回はどこに？
はい、はい、東急大井町線の九品仏駅からすぐのところにある上新寺に行ってきました。
もともとほら最初の頃にさ、
はい、
9月にお寺とか神社とかに興味あるとか言ってたもんね。
はい、
も
う大好きで、もう絶対この番組やるって、リポートするって決まった時から絶対にお寺さん行きたいと思ってた。
あ、本当。
もうす
っ、願いが叶った。
叶いました。ありがとうございます。
聞きましょう。
東急東横線の九品仏駅から歩いてすぐ、または東急東横線の自由が丘駅から歩いて15分のところにある世田谷区奥沢の九品仏上新寺の総門前にいます。こちらの上新寺なんですけど、紅葉のスポットとしても大変人気な場所なんだそうです。本当に神社仏閣に行くのがすごく田中は好きなので、今日の瀬戸町歩きとっても楽しみです。それでは早速中に入っていきましょう。ではここで上新寺の野呂大教さんにお話を伺っていきます。こんにちは。
こんにちは。
こちらの上新寺、とっても自然豊かで魅力たっぷりなんですけれども、こちらのお寺はいつ頃からあるんですか？
こちらのお寺はですね、1678年、4代将軍家綱公からですね、この土地を、いただいて始まっております。この子はもともと奥沢城というお城の跡をですね、いただいて上新寺が始まっております。
お城の跡なんですか？
はい、その残ったのが、この鬱蒼とした木々がですね、境内をぐるっと一周しています。その上ところが土の、こんもりした丘になっていますが、こちらが土塁という、城壁になります。それが今も残っております。
こちらの今目の前にいる仁王門なんですけど、すごく高い木造の門になってますよね。
そうですね、こちらの仁王門はお寺ができてですね、 100年ぐらいにまでにお寺を整備する中で作られております。こちらは1793年にできております、はい。両側に阿吽の仁王像が安置しておりまして、お寺を守護していただいております。そしてこちらの仁王門の上にはですね、阿弥陀様と25菩薩様が安置をしておりまして、私たちが亡くなる時にはですね、阿弥陀様と25菩薩様が紫の雲に乗って私たちをお迎えに来てくださるということで、こちらの大きな扁額には紫雲楼と紫の雲の楼という別名もついている仁王門でございます。
こちらのお寺、9体の阿弥陀仏像が置いてあるとのことで。
そうですね、はい。こちらのお寺の正式名称は九品山唯財念仏院上神寺という、ちょっと長い、名前のお寺の名前なんですが、それは、これから見ていただきますが、9体の大きな阿弥陀像があるから九品仏という名前で親しまれております。
ではその阿弥陀仏像のところに早速ご案内していただいてもよろしいでしょうか。
はい。
こちらのお寺さん、至る所にこう仏像じゃないですけど、お地蔵さんがいっぱいいます。
そうですね、こちらの境内はですね、広さはですね、36,000坪、東京ドーム1個分が十分入るぐらいの広さになっております。はい。その中にいろいろなお堂がございます。はい。駅から入っていただくとですね、まず閻魔堂という閻魔様の安置しているお堂がありまして、そして仁王門を通り過ぎるとですね、広い境内にあります。その中には、世田谷区の、区の花の詐欺草園というのもあります。詐欺草園は8月に咲く花でございます。とても可愛らしい花が咲いております。そしてですね、もみじ桜等々、たくさんの木がありましてですね、四季折々、楽しめるような境内になっております。
本堂を抜けて、大仏様が置いてあるお堂の前まで来ました。お堂が3つに分かれているんですね。それぞれのお堂に3体ずつ、仏像が安置されているので、合計で9体、仏像がここの寺さんには安置されているってことになるんですね。今一番目の前にある上品堂に来ています。高さが3メートルくらいあって、すごく迫力のある大仏様なんですけど、こちらはどうして9体置かれているんですか。
そうですね、こちらの9体は阿弥陀仏像になります。なぜ9体阿弥陀様があるかと申しますとですね、もし阿弥陀様が1体しかいなければ、自分のような愚かな人間が阿弥陀様が救ってくれないではないかと心配される方に対してですね、そういうことではございませんよと、その人その人に合った阿弥陀様が必ずお迎えに来てくださいます、救ってくださいますということを形表したのがこの9体の阿弥陀様になります。ですからですね、人を差別するわけではございませんが、9段階に人を分けさせていただいて、その人その人に、必ず、救ってくださる阿弥陀様がいますよということを表すために、9体の阿弥陀様がを作っています。
阿弥陀仏様のこう仏像を見ていると、髪の毛が青いですね。他の大仏様ってあまり青い印象ないんですけれども、それは一体どうしてなんでしょうか。
はい、阿弥陀様、仏教の中で、お説きくだされている時にはですね、髪の毛が、群青色という形でお説きくださっております。本来はですね、この青色の髪の毛をしております。なぜ髪の毛が青色かと申しますとですね、阿弥陀様、天気の晴れた日も雨の降る日も、ご修行をされてですね、髪の毛が泥だらけになった、それほど、修行をされた、その功徳によって髪の毛は、群青色になったと。そしてこの仏像をですね、今、東京都と協力して、修復をさせていただいております。ですから、しっかりした青い爽やかな色になっております。
今度は本堂の方に
やってきました。目の前にはあのご本尊様がいらっしゃるんですけど。
そうですね、先ほど紹介させていただいたのは9体の阿弥陀様ですが、こちらの本堂、正式には龍が守りしている龍御殿と申しますが、龍御殿には、仏教を説かれたお釈迦様を安置しております。正面にお釈迦様、はい、で向かいのお堂に9体の阿弥陀様がいまして、それが向かい合って、あのこちらではお釈迦様、今私たちこの世にいた方なんで、インドにいた方でございます。ですからこの龍御殿をこの世と思っていただいて、阿弥陀様は極楽の仏様でございます。三仏堂を極楽と思っていただいて、お釈迦様が南無阿弥陀仏とお念仏をお唱えしなさいと今まさに私たちにお説教をしてくださって、私たちが南無阿弥陀仏とお唱えすると三仏堂の阿弥陀様が私たちを迎えるためにこの世に迎えに来てくださるというのを境内全体で表しております。
個人的になんですけど、御朱印を集めるのが私すごく好きでして、ただあの結構スタンプラリー的な感覚で集めちゃってるんですけど、そもそも御朱印っていうのはどういったものなんでしょうか。
そうですね、あの御朱印の始まりというのは諸説がありますが、有名なところはですね、四国の88箇所回る証としてですね、そういった朱印が始まったとも言われております。朱印というものはそのお寺さんに神社等に行ってですね、その功徳をいただいた証と思っていただければと思います。
ここの御朱印もすごく人気があると伺ったんですけど、この後ろの印がすごい可愛らしいイラストでとても特徴的ですよね。
そうですね、あのここはですね、九品仏と言われている9体の阿弥陀様の印、そして阿弥陀様の修行時代のとても珍しい五光朱印像というものもありますので、五光朱印の形の印と、様々にあります。
五光朱印っていうのはこの、あの髪の毛がちょっとぼわってしちゃってる感じのものっていうことですか。
そうですね、あの五光朱印像というのは阿弥陀様の修行時代ですが、長い間修行したのでですね、髪の毛が伸びてしまったということでですね、まあ、ヘルメットかぶったような、まあ、アフロヘアの、仏様と思っていただければと思います。
かわいい、絶対もらいます。世田谷屈指の紅葉スポットとして有名な上信寺なんですけど、見頃はいつとかはあるんでしょうか。
そうですね、例年ですと、11月後半から、12月の頭ぐらいが、ちょうど見頃になるかと思います。紅葉の時期はですね、参道から入っていただきますと、もみじのですね、トンネルみたいになっておりますので、とても素晴らしいと思います。
また見るだけじゃなくて体験できるようなイベントも開催されていると聞いたんですけれども。
はい、それはですね、ホームページの方から見ていただければ、念珠や、お守りの作るというような、ものをやっております。数珠というものは、いつも持っていただいて、そのお念仏の数を数えていただく道具と思っていただきたいと思います。それをですね、皆様に作っていただいて、お念仏のご縁を、いただいてもらえばなと思って開催しております。
野呂さん、本日は本当にありがとうございました。
いいえ、これからも上信寺に来ていただければなと思います。ありがとうございます。
以上、世田谷区奥沢にある九品仏上信寺からお伝えしました。
なるほど、九品仏駅っていうのは、
はい、
まあ、スタジオに行く途中にあって、はい、通過はしてたんですが、うん、この上信寺に9体いらっしゃる阿弥陀様から九品仏、九に品に仏様の駅と書いて九品仏駅っていうんだ。
はい、そうです。
ああ、納得した。
納得しました、
うん、なるほどね。で、この上信寺っていうのは昔お城のところに、
奥沢城っていうお城の跡地、
あんなところにお城があったの。
ありました。
あー知らんかったな
奥が深いですよね世田谷って本当に。
そうだね、はい、うんで、今ちょうど紅葉の季節がまだ楽しめる、は
い、そうですね、これから今見頃かなと思うんですけど、
うん、
もう本当に綺麗なんですよ上新寺の紅葉。
なんか参道から入るのがおすすめとおっしゃってましたね。
はい、あの駅出て普通に、うん、あの駅出てすぐのところが
もう駅から何分ぐらいのところだった。
あもう本当に1分かかるかかか
ない
かぐらい。
そんな近いの、
はい、もうすぐ参道になってるのでそこからまっすぐ歩いていただくとも
うほとんどなんか住宅街っていうイメージしかないんですかね。
はいはい、
知らんかったどうよ最後のレポートは。
いやすごく楽しかったです。あの楽しかったんですけど、うん、なかなかねリポートって奥が深いなって思いました。
で自分の中では変化感じてる？
あのこのね九品仏の台本私が全部書いて、
うん、
はい、で自分が気になったこととかも全部聞いてやったので、
うん、
あの最初はねあのある程度台本作ってもらってプラネタリウムとか行ってたんですけど、うん、今回の方は全部自分で調べて書いたので
ちょっと早めの冬休みの宿題って感じですね。
はい、もう徹夜しながら書いたので、
ちょっと皆さんにもあのこの九品仏駅にある上新寺の良さが伝わったんではないかと思いますが、で本当紅葉を楽しむならね、
はい、
まだ時間ありますからぜひ行ってほしいですね。
はい、ぜひ行ってほしいです。
以上瀬田町歩きでした。
おいしい瀬田谷。
さあ楽しみですね。
はい、
今夜は何でございましょう。
そうですね、どんどん寒くなるこれからの季節にぴったりの飲み物です。
飲み物、
はい、下馬一丁目にある宮城由比の樹さんの飲むお出汁です。
飲むお出汁、
はい、
おもろどんなんでしょうか。
スタジオにはね4つご用意しました。
4種類、
はい、
はいはい、
マグロ、マグロ節ドリップと極み荒節、
はい、
はい、あとは鹿児島ドリップ
と、ドリップ、
はい、瀬戸内いりこドリップの4種類です。
ほう面白いね、うん、じゃあ一つずつ選んでちょっと、ね、
そうですね、
いただいてみましょうか、はい、僕じゃあこのマグロ節ドリップというのをいただきましょう。飲む天然お出汁、はい、これね一つずつ箱になってましてね、なんて言うんだろう、コーヒーのドリップ式のパックに似た感じの紙のパックですね、はい、で中を開けてほほー、この袋に入ってこれ飲む天然お出汁のマグロ節ドリップと、
はい、
あとこれコーヒーフィルターってよくあるじゃないですか、
はいはいはい、
自分であのお湯注いでコーヒー、うん、入れるやつと似たような、
はい、
あもうフィルターが入ってるのと藻塩が入ってますね。本当にうちのコーヒーと一緒だわこれ面白い、これでお出汁をのいただくんだ。
そうですね、コーヒーやお茶の代わりにお出汁を飲むっていうスタイルを提唱してる。
なるほど、
はい、
これをカップにセットしてこのフィルターの、コーヒーカップにセットしたフィルターの中に入れます、はい、ちょっとこぼしちゃった、まあいいやでお湯でドリップするんですね、
はい、螺旋状に優しくお湯を注いで、はい、抽出してくださいということです。
こんなもんですかね。
そうですね、
はいはい、ごめんお先にごめんね、
はい、私も入れてきます。
じゃあこのパックをちょっと外して、はい、ではいただきます、はい、あっ
け、
あちゃ、うん、はあ優しい、うん、面白い、いいかも、いいですね、
本当ですか、
うん、とても柔らかくてもちろんこのマグロの風味、はい、味わいあるんですが体に優しい気がします。
スープみたいな感じになります。
いやお吸い物、
あーいいな
って感じかな。
いいな、
うん、あのドリップ式のコーヒーみたいに、
はい、
パックですぐ味わえるっていうのはこれはナイスアイデアですね。
新しい楽しみ方ですよ
ね。うんと、いいと思います、いいと思います、はい、やっぱ他の味も試したくなりますが、
なります、
ね、まあそれはあなたがぜひ試してみてくださいませ。
はい、こちらの宮城由比の樹さんの飲むお出汁は、渋谷駅の西口より東急バスの最寄り駅下馬1丁目で降りていただくと目の前にありまして、あの世田谷公園のそばなので、
うん、
はい、詳しいことはホームページに書かれておりますのでぜひご覧ください。
そうですね、ぜひあなたも味わってみてください。以上おいしい世田谷のコーナーでした。 さて11月のメッセージテーマは歯磨きは動きながらしますか立ったまましますかでしたが、あこれはねラジオネームセッターさんいらっしゃい。田梨雄さん、ゆうさん、こんばんは。初めてメッセージを送ります。 ありがとうね。歯磨き、私は動いてする派です。というのも実家では洗面台を独占してしまうと他に使いたい人が使えなくなるため、洗面台からは離れた場所でするというのが我が家のルールでした。ちなみに動きながらの歯磨きは危険なため必ず座って磨きます。あー座るんだ。洗面台からは離れるけど、じゃあどこで座るんだ。リビング、台所。まあ面白いね、歯磨くだけでもいろんなね、やり方がある方が、はい、やってらっしゃる方がいらして、うん、今月もいろいろなメッセージでありがとうございました。さて来月なんですが、
はい、
テーマもう来月12月じゃないですか。
早い
でね、年越しそばなんですが、
はいはい、
もう大晦日にニュース見てると夕方のニュース頃で、
はい、
今年の年越しそばというのでお昼後にロにお蕎麦屋さんで食べてる年越しそばっていうニュースが流れるんですよ。それって年越しそばかって思ってたの。あ僕の感覚では、うん、10時過ぎて本当に新年を迎える前に食べるのが年越しそばだと思い込んでた、
はい、
子供の頃なんかは起こされなかった、はい、親に。
あ起こされました。
年越しそば食べるために、はい、もう寝てんのに、あなた年越しそば食べるよとか言って11時とかぐらいに、
はい起こされました
ねえ、
はい、
その感覚でしょ、
はい、
そんなんで来月からはあなたがお食べになる年越しそばは何時頃ですか、その理由も添えてぜひこちらの方までお寄せくださいませ。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷ホームページお問い合わせフォームからでも OK です。また X の方でも感想ツッコミどんなことでもつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
3ヶ月ってすごいね。流暢になったね。
なりましたね。
テンション上がってきたね。
上がりました。
このまま最後のコーナー行きましょう。
はい、たなしおの今日は丸
々ですが、
はい、
今日は僕が
お
今日は丸々やります。
お
ーテーマは、はい、田中しおりです。それではスタート。あのね、
はい、
僕もまあ長い間やってると結構こう思い悩むことがあって、はい、で一番信頼してる方、あの佐田正さんという方がいらっしゃるんですが、
はい、
佐田さんに家まで押しかけて、どうしたらいいですかって相談したら、正さんが言う、それはねやっぱ好奇心だよと、いろんなところに好奇心のアンテナ張ってればいろんなことに気づくし感じることができて、それが解決になるんじゃないかっていうのに随分救われた思いがあって、はい、それをあなたに送ります。
はい、
ってことかな。
完璧。
いやいやいやいやいやいや、そりゃまああの長い間やってますから。
素晴らしい。
っていうかそっちじゃなくて、
はい、
だからね、やっぱこれからもあの鈍くならずに、
はい、
この番組は卒業しますが、
はい、
いろんなことに、気配りをして、気を使うことはないんだよ。気配りをしていろんなこと感じて。いろんな仕事、まあ、あの自分の活動に、
はい、
あの役立つように。で一番大事なのはもしかしたら健康かもしれんから、健康がなかったら何もできないじゃない、
はい、
なんでくれぐれも体調崩さないように、これからは、
はい、
ちょっとテンションを上げて、
はい、
笑顔の田中しおりで頑張ってってください。
はい、スマイル。
最後にあなたから皆さんにメッセージを。
はい、3ヶ月間ありがとうございました。初めてのラジオだったんで緊張というか、みんなが聞いてて緊張することいっぱいあったかなと思うんですけど、楽しかったです。おー感動しちゃう。
いい子だね。まああの本当にまた元気で、
はい、
過ごしてくださいな。
はい、
以上今夜のお相手は僕水島優と
田中しおりでした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお会いしましょう。田中しお頑張れよ。
はい頑張ります。